ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
リーダーに必要な4つの要素に、
はい、
明確な目標です。
はい、2つ目に来ましたね。
そうですね。
でこれがだから明確な目標ということで、うん、やはりね、こう、まあ、ゴールが見えないと走れないと、
うん、そうですね、うん、
で経営とは逆算というのが、まあ、我々のね、ムタ式の考え方で、だからよくね、計画書ってそもそも作ってる会社少ないんですけれども、
はい、
それでも計画書、まあ、ムタ式の計画書と他社の計画書って何が違うかって言ったら、これなんですよね。明確な目標を持って、
うん、
3年後5年後とか、
うんうん、
で そこに対するアプローチをしていくということです、うんうん、経営はそれでだから逆算であるということですね。僕が、本、まあ、2冊今のところ出してるじゃないですか、
はい、
でサインとか頼まれた時に書く言葉があるんですけれども、うんうん、それは何かっていうと、全てのことは願うことから始まるということを書きます、
はい、
でこれは誰の言葉かというと、マルティン・ルターですね。
うーん、
実は会長もね、ルターの言葉をよく使うんですよ。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ、うんうん、なんかエッちゃんも聞いたことないかな。
英語ですか。
そう、
あれ、そう、
たとえ明日地球が滅びようとも、今日私はリンゴの木を植えるというやつですね、は
い、
う
ん
う
ん、いい言葉です
ね。あれもそうだし、あとセミナーとか、どこだったかな、文章の中でも書いてると思うんですけれども、所詮人生は自分の思い描いた通りにしかならないと。
うーん、
これも同じ意味ですね、
はい、
逆に言うとだから、強く強く願えば必ずそのようになると。これもね、ちょっと中村天風先生っぽい言葉ではありますけれども、
はい、
まあ、同じようなことを言っています、
うんうん、
で、その明快な目標とか明確な目標とか、そういったものはどうやってこう考えていけばいいのかなと。
そうですね、う
ん、一番難しいとは思うんですけどね。
明日とか1年後2年後ぐらいだったらいけますけどね、
うん、でそういう悩む人に、無問塾とかではどうやって言ってるのかっていうと、うん、まずその創業の原点とか、
うん、
立ち返ってみてくださいと、
あ、
いうふうにこう言うんですね、
はい、
うん、でうちの会社もそうですけれども、うちの会社はなんでこの合理化協会っていうのは立ち上がったかというと、うん、その当時、その昭和41年か、中小企業というのは弱かったんですよね。非常にこう弱くて、銀行からお金を借りれればまだいい方なんですけれども、うん、借りられないとか、
はい、
で大手からいじめられたりとか、
うん、
そういうのがこう横行してて、で潰れていく会社が非常に多かったと。そんなその、ね、社長たちがこう実務を勉強できる場所、
うん、
この実務というのが非常に重要なんですね。でそこからこう実学とか、その実学の門っていうのはこういうとこから来たんですけれども、
うん、
それが非常にその重要なんですよね。実学、実学、実って何ですかって言われたら、うん、えちゃんなんて言う。
実、
うん、
リアルですかね。
リアル、あ、まあそうですね、
うん、
だからほら、机上だけではないものですね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあリアルですね、
はい、
そう、だからそのムタ学がよく言ってたのが、今のね、その学問について、
うん、
学歴偏重になっちゃって、
はい、
そのせっかく学んだものを社会に出てて活かせないとかね、
うん、
活かせてる人って少ないと思うんですよ、
うん、
だからそれは人生について教えてないからだと。だからその実社会に結びついたものをこうやっていかなきゃいけないっていうのが、だからそれがそもそも根本なんですよね、
はい、
で中小企業の社長っていうのは当時ほら大学とか行ってる人少なかったんですよ。
うん、
だからそういったも人たちが勉強できる場所っていうのが強くあって、そしてそれが合理化協会という形になったと。
うん、
だからそれでそのセミナーであったりとか、ね、 形を変えて経営書であったりとか、そして何度も繰り返し聞けるこうオーディオビジュアルの部門ができたりとか、
はい、
それが原点なんですよね、うん、でどこの会社にもそういうものあると思うんですよ、
うんうん、
でそういったものをこう調べていただきたいっていうのが一つですよね、
はい、
でそれがこう見えてくると何分かるとこう見えてくるものがあるというふうに思うんですよ、
うん、
実はその実って言いましたけど昨日とある社長とやり取りしてて、
はい、
うん、でその人はあれなんですよね、その雇われ社長なんですよ、うんうん、
はい、
で M&A をうちのお客様オーナーが M&A をした会社の社長をやってる方なんですけれども、なんか質問が飛んできて、でそれについて答えてたんですよね、うん、多分お互いに酔っ払ってたんですけれども
、はい、
そう だってびっくりしたのがいきなり来た質問が私は何者ですかってかなり闇に落ちてんのかなって思いましたけども
、はい、
いや何々さんは何々さんですよって言ったら太陽さんは悪い人だなって来て何なんだよ
難しい
何なんだよと思って でなんか悩んでて、うん、やっぱりねこの先どういうふうにしていけばいいのかなって悩んでるんですと、うんうん、で上場すれば上場を目指すのがいいですかねみたいな質問が来て、
うん、
いやそれは違うんじゃないかなと、そのオーナーもよく知ってる方なんで、
はい、
あの質を高めていくのがいいんじゃないですかねって打ったつもりが変換間違えて実を求めていくって書いて書いちゃって、
はい、
でそれで実とは何ですかっていう質問が来て、でさっきみたいな話になったんですよ。
なるほど、そうそう繋がったんですね。
そう繋がったんですよ、はい、そしたら禅問答みたいですね、うん、分かりましたありがとうございますって来たんだけど、うん、はっと見たら質じゃなくて実になってたと思ってで訂正せずに間違ってない風な感じでいや何々さんはちょっと質というのを考えてくださいって言って、うんうん、1人当たりとか、
うん、
売上であったり粗利益高であったりとかそういうのを高めていけばいいんじゃないですかねっていう、その本体の方もね、
はい、
確かに売上高いんですよ、
うん、
でも1人当たりで見たらめちゃめちゃ人数多いんだね、
うん、
で御社はだから小回りが効くから、その一人当たりで言ったらその本体を上回るようなそういったものをこう目指していけば別に堂々と胸を張っていけばいいんじゃないですかねって言って、ありがとうございましたと、お金が欲しいぐらいいいことをちょっと言ったんですけどそれを酔っ払いながらこう応酬でねこうメッセンジャーをやってたんですけれども、そんなようなことでね、だからどこを目指すのか非常に重要なことだと思うんですよ。でね、うちのお客さんでよくあるのが、そのうちはほら規模が小さいからとか、
うん、
人数が少ないからって言われる方いらっしゃるんですけれども、うん、それも関係ないんですよね。上場を目指す人もいるけれども、でもいやいやいやいや、あそこに比べたらうち小さいかもしれないけれども、一人当たりの売り上げだってこの間無門塾でいたのが一人1億円ぐらい売ってる会社もあったし、
うん、
で利益率もいいわけですよ、
うん、
だそういった会社、うん、どこを目指すのか、
はい、
そういったこう明快な目標、さっきの創業の原点だけではなくてね、そういったものをこう持っていくことっていうのは非常に重要だと思うんですよね、
はい、
でもう一回言いますけれども、所詮人生は自分の思い描いた通りにしかならないと、強く強く思えばその通りになると信じてですね、飽くなき道を、ね、進んでいただけたらなというふうに思います。次回はですね、
はい、
リーダーに必要な4つの要素の3番目になりますね、
はい
はい、コミュニケーション能力についてお話をさせていただきます。次回もまた、お聞きいただけたらと思います。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp、jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。 今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問などどんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また牟田太陽公式サイトでは牟田太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。